現在はですね、2019年の、10月の8日かな、火曜日です。帝国の中でですね、覇権国である帝国の中でですね、起きている権力闘争が、時間差を置いてですね、それらの同盟国とか敵対国の中に対するですね、対するというか、それらの方々の帝国に対してどのように対処していくか、対応していくかということのですね、行動を取らせるわけです。これらというのはですね、帝国内部でですね、例えば1月にそのような動きが起きるとですね、まあ3ヶ月から6ヶ月ぐらい後のですね、6月だとか7月だとか、そういうところでですね、なんか出てくるよ、みたいなことをですね、私はまあ前も言うんだが、今、米国でですね、トランプ大統領が本当のところ誰と戦っているのかということが、だんだんと表に出てきているような流れになってます。それはあなたもご存知のですね、ウクライナ疑惑がどうしたこうしたというですね、おそらくこれははっきりでっち上げだと思います。しかしですね、それをですね、中心になって、やったに違いないというふうな、もう決めつけで全体を動かしているのが、下院におけるですね、この今回の事件におけるですね、なんかその、特別チームみたいな、下院の議長のシフさん、シフ。このシフという名前でですね、ピンとくる人はですね、歴史オタなんじゃないかなと思います。日露戦争の時にですね、金貸したやつがシフって言わなかったですか？シフ家。うん。彼らは他国に戦争させて、その他国に戦争させることによってそこに兵器がいるでしょ？その兵器を売りつけ、金を貸し付け。そしてですね、彼らの持っている戦略として米国以外の力が伸びそうな国をですね、それら他国同士の戦争で叩き潰すということをずっとやってきたような人。というふうに私はこれ大体見てるんで、まあこのシフ委員長がこのシフの一族、シフの一族ってなんだ変だなと思うけど、一員かどうかはまだ調べてません。ウィキペディアとか見ればですね、簡単なところまでは教えてくれるでしょ。日本語はね。ところが日本版のウィキペディアというのはですね、米国の奥の院に近いような情報を絶対に知らせまいということで、米国版のウィキペディアを10とすればですね、日本語版のウィキペディアというのは6ぐらいになってます。7もないんじゃないかな。だいたい6ぐらいですね。だから、そういう形でですね、2つ突き詰め合わせなければならないのですが、おそらくシフという名前自体はですね、米国の中では珍しい方の部類なので、何らかの形の眷属なんだろうなと思います、この下院議長は。となると、日露戦争をですね、なんでこの画策したかというと、ロシアを潰すために、まあぶっちゃけそうですよね。日本もさらに潰すために、二つの力、パワーをですね、つい消滅させて、漁夫の利を得ようというですね、大きなグランドデザインのもとにそれをやらせ、そしてですね、金を貸し付け、利息を取り、さらにですね、まあ武器、兵器を売って儲ける。うん。日本がですね、日露戦争の時に借りたお金をですね、すべて返したのは、昭和52年じゃなかったかな。昭和40、48年だったかな。まあ、昭和のとにかく、もうほとんど末期なんですよ。本当に長い間かかって、金利含めて返してます。返しました。だから日本はちゃんとですね、金返すから、他の国から信用されます。ロシアはなんで嫌われるかというと、借りた金絶対返さないからです。必ず踏み倒すから、彼らは。まあそう置いといて。まあロシアはどうでもいいよ。そのシフだったらですね、おそらく今米国の中で起きている権力闘争というのは、南北戦争の時に米国をですね、完全に掌握したと言われる数家族がいるんですが、まあこれぶっちゃけこれを徳川としましょう。はい。でですね、トランプさんをですね、押し上げているような新しい米国の新世代の支配層。これをですね、幕末における天皇家としましょう。とりあえずは。ちょっと見方、盗作してっかなと思ったけど。でですね、その、シフ家が徳川家に、相当するわけですが、旧支配層というのは、トランプさんがですね、皇軍がですね、徹底的にその力をですね、削ぎ落とすことによって、だいぶ利権空間を削られてます。ぶっちゃければオバマ大統領がですね、このシフと言われる人たちの、シフだけじゃないんだけど、まあ、いろんな家があるんですよ。 め、なんだっけ、誰、なんだったかな、これ米国だったとこ、どうだったこれ覚えてないんだけど、メロン家とかバンダービルドだとか、なんかね、あるんだよ、とにかく。日本で言ったら、なんだろうね、こう、比べたら失礼ないけど、武者の工事家とか、でも武者の工事家はそんな暴力なうちじゃないですよ。まあ置いといて。そういう世代間闘争のようなものもきっとあるのかなと。そういうことも考えてしまいました。ということは、死に物狂いに今なってますから、トランプ大統領本当に辞めさせられてしまう可能性もあります。ただ今の時点でトランプ大統領が、降ろされると、それはおそらく人類の終わりなんですよ。なぜならば中国が 100% 出てきますから。そうなった時に、既存の社会というものがまだ続けられるのだとするのであれば、それは人間とですね、人間以外の生物も含める、この地球に終わりがやってくるということになります。大げさに言ってるんじゃありません。彼らの環境破壊というのはあなたの想像を超えてます。とてつもないものです。はっきり言うけど。うん。まあ、あとですね、彼らが環境において公害だとか、そんなもん垂れ流し、うんぬんかんぬん。わかってるでしょ？そんなこと言わなくたって。うん。そういう世界になるということです。だからこれはですね、どう考えても止めなくちゃいけないんだけど、俺に何ができるかって。まあ、そうだな。うん、中国あっち行けとかでも言うのかね。わからんけど。とにかく今起きてるのは相当ですね、根が深いものであるであろうというのをですね、今回のオチだということにしておいてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の、8日ですね、火曜日です。私さっきトランプ大統領がですね、まあ、ウクライナ疑惑がどうぞ、そんなもん、どう考えても疑惑じゃないんですけど、でっち上げでですね、ひょっとしたら弾劾裁判なんかを開かれて降ろされてしまうという可能性があるかもしれません、というふうなことをいろいろ言ったんですが、これを見て中国はですね、今の、今月の予定していた、今月いつだったかな、まあ20日以降だと思いますが、予定していた米中の貿易協議をですね、早々と打ち切るというか、もう時間稼ぎをしているという段階をですね、隠さなくなりました。話をする気は最初からないみたいな、そんな感じです。極端なこと言えばですね、今月の、例えばその米中の協議において100品目、例えば今まで予定、話し合いしようじゃないか、と言っていたのを中国はいきなりですね、20品目でいいや、みたいな、思いっきり減らしております。引き伸ばす気が満々。それはですね、今このウクライナうんぬんかんぬんの動きを見ているというよりも、どう考えてもこのウクライナうんぬんかんぬんは中国が仕掛けております。誰がどう見たってそうだろう、お前。だからね、北朝鮮なんかもそうした米国の混乱を見て、米朝のですね、いわゆるその実務者協議をですね、頭から決裂して見せたというふうなことを演出したんだと思う。しかし2週間後に対して、なんだろうね、手土産持ってこいとかで偉そうなことを言いながら、それでも、今の時点で席立って帰ってないでしょ。だから2週間後は行われるんですよ、おそらくは。これはね、中央日報なんかがですね、確か伝えていたと思うけど、おそらく8時間半話されたその中で、在韓米軍の撤退のことはおそらく出てるんですよ。で、北朝鮮は本当はですね、それは、ぜひともやってください。なんだろうけれども、まあ何らかのメンツがあるという言い方なんでしょうね。どうせこの米朝首脳会、実務者協議ですね。非公開だとかとか言ってもですね、どうせダダ漏れになってんですよ。どっかの時点で。だからね、まあまあ、それ、在韓米軍の撤退的なものが決まったらですね、とりあえず韓国はもう消滅だなと思ってます。基本的に私は。なぜならば、在韓米軍というのは、強制介入、なんだっけ、強制介入条約っていうのかな、あ、条項か。強制介入条項だったかな。なんかそれはないんですよ、確か。どういうことかというと、同盟だったら、韓国軍がですね、米軍ではなく、韓国軍が攻撃を受けたら、その同盟関係にある米軍が、それを報復する、やっつける、という風にはなってないんですよ。自動的にやっつける。というふうにはなってないんですよ、確か。在韓米軍という韓国に実際にいるでしょ？米国の兵隊さんが。朝鮮戦争の再開という形になれば、彼らが実際にそのひどい目に遭うわけですから、 その事態になると米軍は独自の判断で報復するみたいな、戦うみたいな、こんな形になってます。だから米韓同盟というのもですね、同盟は名ばかりのですね、いつでも米国がそれをやめることができるという余地がとてつもなくあるですね。こんなもん本当は同盟なのかなといろんな思うんですけどね、私はそれはそれで。でですね、それの流れの中で、28,500 人だか26,500 人だかわかんないけど、これ維持するですね、理由がまずなくなってきてるんですよ。国防権限法のことは私前言ったと思います。これ決まってもね、撤退だし、決まらなくても撤退なんですよ。これどう見たって。決まったら決まったで、国防権限法は決まったら決まったで、在韓米軍を 26,500 人以下にはしてはならないという一文がないので、うん、好きに撤退できますし、流れちゃったで、結局予算が確定しませんから、在韓米軍にですね、駐留に必要な予算が連邦予算、合衆国連邦予算から出せないという流れになっていくと、どうしても今、韓国と交渉しているとされる、1050億円ぐらいから5倍の値上げの5040億円だったかな。もうちょっと安かったかもしれませんが、最初は。だから、これがね、韓国が払うわけないんですよ、5400億円なんか絶対に払わないですよ。払えないというのもありますが。そしたらどうなるかというと、撤退するしかないんですよ。だって食料も燃料もですね、電気も、それも全部お金かかるんだけど、それらの手配ができなくなるんだもん。そうすると、撤退だろう、普通に考えて。だから、どっちに転んでも撤退なんだということ。まあ、北朝鮮バカじゃないから、そういうことをじっと見据えていると思いますよ。ただ私はですね、北朝鮮が本当に韓国を併合してまで統一朝鮮を作るつもりがあるかというと、それなんかないような気がしてなりません。つまり韓国もですね、韓国というバッファゾーン欲しいんですよ。あ、干渉地帯ですね。だから、どうかなという、まあ、うん、いろんなケースあるからわかんないんですけど、韓国飲み込んじゃってもね、仮にね、北朝鮮ベースで、運用できないんじゃないかな。内部を奴隷状態、三角形の支配構造における奴隷体制を作ることはできるかもしれんけど、それは何も生まんしね、正直で。つまり、お金儲けにつながる動きには何にもならないしね、ということです。どうなんかな。その、韓国の中にあるですね、ファシズムと言われるような勢力の方々が北朝鮮に逆に攻め込むためのですね、共闘法として、プサンをですね、ムンジェインから切り離すということをやるかどうか。私はでもこれははっきり言うけれども、だいぶ可能性は低いと思ってます。もう根性ないから、韓国軍って。ひどいこと言ってますね。まあ、いずれにせよですね、米国の力の弱り目がですね、全部その周辺諸国敵国、同盟国敵国の中においてですね、まあ、だいぶ、認知されてるというか認識されてるというのはあるんですが、だいぶ弱り目にたたり目かな、米国は、みたいな形で見始めているのか。ちょっとその辺まではわかんないんですけれども、日本がね、ここでしっかりしていかなければ自分で自分を変えてですね、少なくともこの域内の、なんていうかな、安定をですね、自ら、本当にその確保しようと努力しない限りにおいては、いや、これ本当に中国、韓国、北朝鮮に出てきて、彼らがもう日本海を含めるこっち側に出てきて、徹底的に奪い取られてしまうんじゃないかなと、私これを危惧しているので、私はあなたにですね、ちらりと伝えるという、そんな流れになっております。まあ、あなたはあなたでいろいろとですね、考える気があったら考えてみてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。